ゆうきあおいの真面目すぎてしょびってるラジオな件。みなさんこんにちは。僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件、高坂明穂役のゆうきあおいです。ATX 東京 MX 他で放送中のテレビアニメ、僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件を盛り上げるラジオ番組、今週もスタートしました。今週は収録時間が夜なので元気です。朝だとね、もう朝から下ネタ言ってらんないよってなるんだけど、そう、あのね、もうね、今日はね、もうみなぎったまま来てるから元気ですよ。ビンビンです。はい、さてね、アニメ8話まで放送されているということなんですけれども、まずはアニメちょっと振り返っていこうかなと。8話はね、パンパンで白い液体が飛び出しちゃってた回ですね。これ書いてるの女性なんだよ、どうかと思いますよね。ね、あのこのね、別にでも何がパンパンで何が白かったか、ちょっと牛乳パックの牛乳が白かってパンパンだったんですけど、何の話ですかね、ちょっとね、ちょっと青ちゃんよくわかんないです。そんでもってね、五十嵐静森がロッカーで抱き合ってその場を見ていたりとか、五十嵐さんパンツ丸見えだったりとか、そしてついにあのスカートたくし上げシーンが、あー、ここの階層というか、ここの前奏というか、みたいなことだったんですね。夢落ちかなみたいな感じにしてましたけど、ではなかったと。はるかくんの妄想ではなかったと。本当に託し上げてるやついたんだなっていうね。まあでもね、私、しょびち自体は、まあ、こんなにね、愉快な連中が揃ってる学校はなかなかないかなと思いつつ、まあでも、自分が高校生の時ってどうだったかなってちょっと思い返してみると、割と結構極めた連中が周りにいたなとは思いました。別に性の知識の方向にってわけじゃないですけど、変な方向にやっぱちょっと面白い人って意外とクラスに 2,3 人はいて、でなぜかその 2,3 人は微妙に仲がいいんですよね。どんどんなんかそこだけ異空間みたいな時なくなかったなっていう気はするので、まあわかんない、もしかしたら周りから見たらそんなにやばくないのかもなんだけど、まあ渦中にいる人たちからすると毎日のそれがさ、すごい大ニュースなわけでさ、っていうね、ちょっとね、なんか箸が転がってもおかしい的な時期なのかななんて思っちゃうあたり、私も高校生じゃなくなったんだなと思いますけどね。ただね、五十嵐さんのパンツのくだり、私すごい大好きすぎて、何が大好きってね、こういうこうツンデレキャラクターっていうか、いわゆるこうクールツンツン系キャラクターで、なんかしっかりしなさいよみたいに言ってる子って、自分のミスに気づいても謝れない子が結構多いんですよ。でもね、うわーごめんなさいってもうめっちゃモノログで謝ってて、もうそのね、五十嵐さんがね、愛おしいし、なんだろう、ちょっと共感できちゃうね。いや、私あんなにパンツ丸めだったことないけど、まあでもなんだろう、自分のうっかりした勘違いで相手にこうこうこうだったじゃんっていう風に言っちゃって、その後あ、めっちゃ勘違いした、ごめんみたいになるのってすごいあるなっていうのでね、五十嵐さんの気持ちがちょっとわかるので、あそこで五十嵐さんをググッと好きになったなと思いますね。なんか結構前から言ってるかもだけどさ、彼方発育良すぎないか。そう、高校1年生であの胸のでかさすごいなと思ったんですけれども、そうそう、この間胸の大きさといえばね、男性が思ってる女性の A から E カップぐらいの大きさと、女性が知っている A から E ぐらいの胸の大きさって全然違うよっていう話をね、この間女子同士でなったんですよ。みんなね、 C でアニメの爆乳みたいなんだと思ってる人すごい多いんだけど、 CD って割とね、ほんと小山だよ。あの子供がつかめるぐらいですよ、ほんと。幼稚園児が A ってつかめるぐらいが、まあ、C ぐらいかな。 D になるとまあちょっと幼稚園児だと肉余るかなぐらいですけど、まあ、大人だったらすっぽり入るぐらいですね。 E、F ぐらいまで来ると結構やっぱあの下から持ち上げないと持てなくなるぐらいになると思うんですけれど、皆さんにはね、こう夢を持っていただきたいと思いつつ、やっぱ正しい性知識も身につけていただきたいのでね、ぜひあの女性のね、胸に関してはね、 C ですって言って持ってるなとは言わないでいただきたい。意外と C は小さい。それではね、くだらない話してしまいましたけれども、いきましょう。
今から始めるラジオが真面目すぎることをご了承ください。
ゆうきあおいの真面目すぎてしょびってるラジオな件、この番組は真面目すぎる制作委員会の提供でお送りします。
アキホの真面目すぎる一言。マショラジネーム、タチャチョ改め、タチャチョ隊長さんからのお便りです。 9歳の息子のお尻を叩くと、もっと叩いてと言われます。息子の将来が心配です。わずか9歳にして自らの性癖を知っているとは、将来有望な息子さんとお見受けします。ただまだお若い息子さんには無限の可能性があります。親として様々な趣味性癖を見せることで世界の広さを教えてあげてください。結城葵の真面目すぎてしょびってるラジオなっけん。
さてここからはリスナーの皆さんから届いたお便りを紹介していきたいと思うよ。僕の周りのほにゃららなけん。メールの書き始めに〇〇な件というタイトルを書いて送ってきてもらうふつおたのコーナーです。それでは紹介していきましょい。マショラジネーム、焼肉餃子さんからいただきました。いや口臭くなりそうですね。葵ちゃんマショラジは、マショラジは、この間永遠ラビリンスの大阪でのリリースイベントに行ってきました。ありがとう。イベントでは葵さんが CD ジャケ社の衣装で登場してとっても可愛かったです。嬉しいです。曲の話よりも猫とポケモンの話が一番盛り上がり、お渡し司会では猫になりきりポストカードを配布していて、とても楽しいイベントでした。ゆうきさんは久しぶりのリリーベ、関西楽しめましたか？また機会があれば関西に遊びに来てくださいと。ありがとうございます。そうなんですよね。いや永遠ラビリンスの曲を作る過程の話だったりとか、楽曲の話っていうのは結構いろんなところでさせていただいたっていうのもあったりとかですね。あとはそのなんだろうな、こうせっかくすごくお客さんと近い環境でできるイベントスペースじゃないですか、結構リリースイベントとかって。なのでこう積極的にね、手に取っていただいた方がどんな方なのかっていうのをちょっと私も知っていきたいなというイベントにさせてもらえたらいいねなんて話をして、あんな感じのコーナーにさせていただいておりました。まあ、来てない方に説明しますと、私のリリーベですね、基本的にもちろん曲の話なんかもちょいちょい挟むんですけれども、基本的にはこのラジオみたいな感じで私が一人で登壇しまして、で皆さんにね事前にアンケートを書いていただくんです。まあ例えば曲の感想だったり好きなシーンだったり、あとはそうですね、結城葵が話しかけても OK かそうじゃないかのイエスノーっていうのがあって、でそのイエスの方に丸がついている方をこうランダムにガサガサこうアンケートを引いてきまして、でそのアンケートのを読み上げさせてもらいながら、その方に私が質問したりとか、その方から質問していただいたりとかっていうような形式をとっているんですね。なのでもちろんお客さんの采配ですごくうまいこと楽曲の話をさせていただける時もあれば、全然関係なく最近ハマってるゲーム何みたいな話で盛り上がったり、朝ごはん何みたいな話で盛り上がったり、そんなのが私のリリーベになっているので、よければぜひまた機会がありましたら来ていただければ嬉しいなと思います。そしてね、お渡し会、そうなんです、私お渡し会ではね、昨今猫語しか喋れないんです。どうしてだろうね、あ魔法がかかっちゃってね、にゃーとしか言えなくなる。脳内ではすごいいろんなこと言ってるし、みんなの言葉ちゃんとわかるんだけど、どうしてか猫語しか喋れなくなっちゃうんですよね。というわけでね、でも皆さん猫語で返してくださる方もいれば、日本語で返してくださる方もいらっしゃいましてですね、様々皆さんのこの猫という壁への対応の仕方を見られてとても嬉しかったです。はい、でもねご来場いただいてありがとうございました。またね関西お邪魔したいと思います。なんかね今回の関西の旅は実は大阪からと名古屋が連日だったので、名古屋に移動してから名古屋で鶏の水炊きのお鍋食べましたね。そうっていう感じかな。なんでしょう、チームメンバーでみんなで食べたんですけど、なんかその時にすごい、これどこまで話していいのか分かんないんですけど、チームのメンバーの中に、結婚して、お子さんがちょうど1歳半ぐらいになった方がいらっしゃるんですよ。で、その方のね、お子さんが、その奥様が、大阪の方らしくて、で、お子様が、こう、例えばなんか終わるたんびに、めちゃええやん、めちゃええやんって褒めてたんですって。そしたら、初めて喋った言葉が、めちゃええやんだったんですって。すごいなと思って。なんかお風呂上がりにこうふわふわのちょっといいべのふわふわのタオルでそのね娘さんをニュニュニュニュってこう拭いてあげたら、そのふわふわをキュッてして、めっちゃええやんって一言つぶやいたらしくて、いやーやっぱね関西の方っていうのはお笑いの血が流れているものなんでしょうか。すごいですよね、1歳半でめっちゃええやん。ちょっとね英才教育かなと思いましたね。なんて続いてのお便りで、 このラジオのおかげでリラックスできた件、花畑吉野さんからいただきました。ありがとうございます。あおちゃん、マシュラジはマシュラジは、私は先日大学入試をしてきました。おお、お疲れ。入試内容に面接があったのですが、当日とても緊張していて、少しでもリラックスしようと携帯の温泉さんのアプリを開き、試験会場に着くまでこのラジオを聞いていたら、だんだん緊張がほぐれていき、到着する頃には完全にリラックスできました。落ち着いて面接を受けることができたので無事合格することができました。毎回面白いラジオありがとうございます。とありがとうございます。確かにそうですね、大学入試みたいな時ってなんかこう、なんだろう、自分がすごく世の中と一人で戦っているような気持ちになるけれども、周りのね、そこそこなんとなく仕事を頑張っている大人っていうのを見ると頑張れたりしますよね。いや、私結構頑張ってこのラジオやってるつもりだけどさ、でもさ、なんかこう、なんていうんですかね、120% 全力投球してますみたいなのを毎日続けないといけないのが大人ってわけでもなくて、なんか意外と80、70で行くことが相手への許しにつながったりとかっていうことがさあったりするわけですよ、っていうのは最近私も学んだんだけど、なのでね、なんでしょう、これがそういう意味合いでリラックスにつながったかわかんないですけど、まあでもちょっとでもね、クスッと笑っていただけて、しかもね、いい結果につながった、これでね、ダメな結果につながったって言われたら、やっべー、これ考え直さなきゃなって感じでしたけど、よかったです。ぜひね、これからも大学行ってね、試験の前しんどいなと思ったら聞き直していただいてね、ラジオ CD 出ますし聞き直していただいてね、人生のバイブルにしていただければいいなと思います。うわ、いい加減だな、申し訳ないな。ペンネーム、織姫と彦星の夜に、卵かけご飯をさんからいただきました。僕の人権が真剣に危険な件、なんかめっちゃケンケン言ってますね。ありがとうございます。ゆうきさん、こんにちは。こんにちは。毎週ゆうきさんの包み隠さないズル向けトークに楽しませていただいています。やだ、もうズル向けなんて。突然ですが、僕はこの番組を聞くときに気をつけていることがあります。それはイヤホンをちゃんとつけているかのチェックです。紳士のたしなみとして、つけるものはきちんとつけるのが大人のマナー。そうですね、僕も毎週しっかり外れていないかをチェックし放送を聞いています。しかし、気をつけないといけないものはイヤホンだけではなかったようです。この番組にメールを書いているところを家族に見られました。なんてごまかせばいいか、なんてごまかせばいいか。そうですね、確かにね、なかなかね、いい際どさをね、こう結構文面に散りばめてくれているんですよね。ズル向けトークだったりとかね、つけるものはきちんとつける、でも一つもエッチなこと言ってないからね、全然、むしろごまかさなくていいんじゃないかな。ん？ラジオにお便り書いてるんだよって言ったらいいと思う、言ったらいいと思う。文才がある、面白い面白い面白い面白い、だから大丈夫だと思う。それともあれかな、ご家族が結構厳しいご家族なのかしら、もしくはね、妹とかだったね、ちょっとしんどいよね、妹。僕って言ってるから男の子かなと思って喋ってるけど、やっぱね、ちょっと、あ、ね、紳士って言ってますもんね、男性ですよね。そう、なんかね、ちょっと妹とかだと、え、お兄ちゃん、え、お兄ちゃん、アニメのラジオにお便り書いてんのみたいになるんだろうか、なるんだろうか。いや、でも大丈夫だよ、ここで読まれたことによって、いや、ラジオでお便り読まれっからねっつって、俺はメール職人だからねっつって、もうここからはね、堂々と胸を張って、隠さずに、包み隠さずに解放していただけたらいいなと思いますよ。試験の前に聞くとリラックスできる番組にメールを書いている、賢い。そうですね、そう言っていただければ良いのではないかと思います。そうですよ、試験、皆さんの大事な時の前にリラックスするために、私はこの番組をこういうテイストでやってるんですということにします。なので、こう、だから、そういう人のための、そういう人のための番組にね、僕はね、書いてる。なんならお金ももらえないのにそんなことをしてるから、これはボランティアだよと、そう言ってやるぐらいの気持ちで挑んでいただきたいです。はい、ではもう一つ言ってみましょうか。マショラジネーム、メグさん。マショラジ聞いてから新しい性癖に目覚めた件、大丈夫ですか？ゆうきさん、マショラジは、マショラジは、タイトル通りなんですけど、マショラジ聞いてから新しい性癖、マッチョに目覚めてしまいました。マジか。今までどちらかというと、初代や美少年が好きで、マッチョはあまり興味を持てていなかったのですが、ゆうきさんの熱いトークを聞きながら、マッチョに猫耳、マッチョにフリル、マッチョにピンヒールなど想像すると、なんということでしょう。なんだか心が高 るのです。ゆうきさんのおかげで新しい扉を開くことができました。ありがとうございます。これからもゆうきさんの楽しいトーク楽しみにしてますと。ありがとうございます。そうなんだよ、結局さ、あの初手に猫耳、美少年に猫耳っていうのはもうさ、なんて言うんだろう、もう当たり前っていうか、まあ、ご飯に卵かけるみたいな、本当にそういうさ、なんか美味しいものだから当たり前じゃんみたいな感じなんだけど、やっぱこれとこれは意外と組み合わせないっていうものがね、意外にハマった時の快感たらないと思うんですよ。やっぱね、そのね、空いた隙間をちゃんと埋めてくれるから。そう、やっぱね、マッチョに猫耳ってやっぱ、一旦ね、敬遠すると思う。え？どういうこと？みたいな、そんな男の人に、そんな猫耳なんてみたいなのあると思う。マッチョに触れる。もっとだと思う。でもカチカチとふわふわの組み合わせはやっぱ最高なんだよ。ね？甘いのしょっぱいの、甘いのしょっぱいのみたいな感じ。いや、それがね、通じて私は大変嬉しい。これからもしょびっているものをどんどん紹介していくから、私と一緒に性癖のるつぼに行こうね。はい。それでは、続きましてマシュラジネーム抹茶スイーツ男子さんからいただきました。ありがとうございます。高坂家の名前に季節が入っている件、葵さん、マシュラジは、マシュラジは僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件、毎回楽しく拝見させていただいてます。嬉しい。見ててふと、高坂家の名前には夏、秋、冬などの季節の漢字が入っていることに気がつきました。お父さんは夏を、お母さんは冬み、そして秋ほ、そう考えると春だけがいないんですよね。ちょっと寂しいですと。なるほどね。いやいや、字は違うけど遥かが春なんですよね。なんです。だからここに新しく旦那さんとして来ていただくことによって春夏秋冬が揃うんでございますよ。春夏秋冬でございます。はい。なんかね、こう、なんだろう、それこそさ、お父さんとお母さんも多分最初きっとね、季節の名前同士でちょっと盛り上がったところがあったと思うんですよ。まあ、遥かの春はさ、まあ、あの、季節の春ではないけれども、スプリングの春ではないけど、まあでもきっとね、そのつながりから考えると、秋穂たちもどこかで、そんな盛り上がりを見せたね、トークがあるのかな、なんて想像すると、なんでしょう、ほっこりしますよね。そうなんですね、この二人はね、結構ね、ほっこりする、応援したくなる恋愛をね、してるなと私思うんですよ。なんかこう、確かに過激なこともいっぱい言ってるんだけども、毎回これは本当一話から言ってるけれども、過激なことの奥に隠されたこう、まず過激なことから、目先のことから転んじゃう、この高校生感みたいなね、そういう良さがね、実はあると思ってるんですよね。いやー、可愛いなー、可愛いな。実はね、もうね、収録がすべて、終了しておりまして、もうあとは私残すところラジオとか、そんな感じになっているんですけれども、なのでね、順次出来上がっている、こう、何でしょう、放送を見てる感じなんですけれども、だからね、なんだろう、あー、あったあった、このシーン撮った撮った、みたいな、テストの彼女のあの言い回しも好きだったんだよなとかね、あとね、篠崎さんのここのツッコミ、テストの時のあれ私好きだったんだよなとか、逆に、やっぱこっちが採用されたかとかね、そういうのいろいろあったりとかして、なんでしょう、答え合わせ的な楽しみ方を逆にね、キャスト陣はしてたりするんですけれどもね、まあ今8話なので、まだまだ、この先も楽しんでいただければいいなと思います。はい、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続き、皆さんの周りのほにゃららな件お待ちしてます。ではここで一曲お届けしましょう。アニメ僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件オープニング主題歌、ゆうきあおいで永遠ラビリンス。
ちっぽけなこの世界で一人きり歩いてたんだ。僕らの理想
はこちらのコーナー、
自然にスカートを託し上げてもらえる方法。
アキホの場合はね、スカートを託し上げてご覧に入れますと自らスカートを託し上げてくれるんですけれども、それ以外の女の子でももしかしたらスカートを託し上げちゃうかもしれない。自然な流れやセリフ、そういうのね、皆さんに考えてもらって送ってもらうっちゅうコーナーでございます。早速紹介していきたいと思いますよ。毎回ね結構クレイジーなの来るんですけれども、マシュラジネーム高島さんからいただきました。
兄さん、そのスカートの柄はあの日スカートになって消えた兄さんだよね。僕だよ。そこの君、スカートをめくってくれないか。スカートになった兄さんの顔が見えないんだ。頼む。
はい、スカートが生き別れの兄なら仕方ないかなと思っています。兄弟の事情はわかりません。でもきっと感動があると思いますと。
おい、人の情に訴えかけるんじゃないよ。かわいそうだな、合わせてあげなきゃなと思って、よっこいしょってスカート託しあげるか。
いやいやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。でも、でもなんかさ、流れでさ、ほんと私とか結構推しに弱いタイプだから、兄さんお願いだ頼むって言われたら、
あいつってあげて、いやいやいやいや、ちょ待てよってなりそうな気が
しますよね。なんならこう、なんて言うんですか、ちょっと流れでよくわかんないけど、なんかこの人の必死さに飲まれて胸を打たれてうっかりあげそうになるけれども、そもそもね、スカートになって消えた兄さんっていうパワーワード何？兄さん何があったの？悪い場所に魔法をかけられたの？いやー、そうですね、最近ね、だんだん乱暴になってきたスカートの託し上げ方が、みんなの。そう、もっとこう紳士的にめくってもらわないと、次に行きたいと思います。ね、マシュラジネーブルーシアとマクポーションは塗り薬さんからいただきました。
このガラスのパンティーにぴったり合う人を、僕の運命の人を探しています。ここで試していただけますか。
ド変態だな。ド変態じゃない、ガラスのパンティーってなんだよ。もっとパワーワード出てきちゃったよ。
嘘でしょ、パンティーになった兄さんじゃない、スカートになって消えた兄さんか。スカートになって消えた兄さんの上はガラスのパンティー。ガラスのパンティーだって透けちゃうんだよ。まずいでしょ、ガラスのパンティーはまずいよ。まずい、どのぐらいの薄さかにもよるし、割れたら怖いもんですよね。そんなんね、危ないですよ、危ない、デリケートだから、そういう部分は。なんかね、じゃ分厚めのパンティーにしてもらわないと、もし履かせるんだとしたらね。そうですよ、ガラスのパンティー、ね、私さ、たまに思うことがあるの。水たまりの上に立ったらやっぱパンツって見えるんすかね。って思いながらさって水たまりの上通りすぎるんだけど、もし見えたらまずいと思って、というと、まあ、冷静に考えたら見えるってことですよね。じゃあそれがさ、ガラスのパンティーだった場合ですよ、それはさ、見えちゃうってことでしょ。ダイレクトアタックでしょ。よくないよね、よくないですよ、これはダメです。それはだって、もうだって怒られちゃうの、国に。からね、お、でも王子様がだから、でも王子様だったら全員ガラスのパンティーにすればいいじゃん。国民会ガラスパンティー制と。
やばいな。そんな国やだな。
全然ダメです。全然託し上げません。昨日から念座さんからいただきました。本当心配です。いきます。
皆様お集まりいただきありがとうございます。この中にいる犯人が分かりました。全員被害者が残したダイイングメッセージ、カストという文字、見てください。スガカートとの中に入っている、そう、スカートの中、この中でスカートを履いているのはあなただけです。さあ、託し上げてもらえますか。
いや、すごい精一杯似せたけど全然似なかったわ。全然似なかったわ。でね、幼き頃の記憶ですごい似せてみたんだけど。おかしいな、ちょっと練習が必要ですかね。おかしいな。でもさ、忍三郎に言われたら私ちょっと託し上げちゃうかもな。だってなんかもう、え、 だってこれさ、しかもさ、託し上げないと犯人ってことになっちゃうし、って思ったら背に腹は変えられないよね。ただでも巣が蚊と戸の中に入っているっていうのが結構さ、なんだろう、推理としてなんていうか安直じゃない別にさ、カストだった場合、ガストとかだった場合はどうすんのね、どういうことなの。あとこれどういう場面でやるの、誰かやっぱ死んだ後なのどういうことなんだろうな。あ、凶器を隠し持ってる、パンティーの中に、いやいや、スカートの中に。なるほどね。あ、でもたまにありますもんね、こうスカートのところにこう、あの太ももにガーターをつけてて、そこからこうシュッ手を上げろみたいな、ありますもんね。いやでもそういうパターンだったらちょっとかっこいいけどなでもさ、仮にそうだったとしたら下には絶対パンツじゃないと思いませんか。スカートを託し上げてくれてても、そのスカートの中には多分レギンスとか入ってるよね。だからね、アウトじゃないかなでも犯人じゃなかった場合はね、犯人じゃなかった場合は託し上げてくれるしパンティーかもしれないと思うの。でも犯人じゃなかった場合は大品種を買うよねダメです、ダメです。みんなちょっと、まあ確かにでも紳士的ではあった、紳士的ではあったよね。うん、続きまして、宇宙ミニンさんからいただきました。女性限定、ただいまレジにてスカートを託し上げてくれたお客様になんと、商品全額3割引きセールやってます。この機会にぜひ参加してください。これはダメだよ、これはあのジェンダーレス社会を目指そうとしている団体に怒られるから、これはダメ。そうだから男性も OK にしないと、男性もズボンを下ろすし、女性もスカートを託し上げるっていうんだったら OK だと思う。そう、男性がじゃあよろしくお願いしますって言ったら、シュッってさっつってズボンを下ろして、はい、では3割引きでーすってなって、で女性はスカートパッつってめくれば、それ平等じゃん。そう、こういう平等性は大事だと思う私、うん。あとなんかみんながやってたら意外とやってくれるかもそう、あ、そういう流れみたいな、じゃあまあみたいな感じで入って、一人二人最初に桜を入れとくのそしたらもしかしていけるかもしれない。そう、一人最初、あのやっぱ男性あたりにズボンをバッと下ろしてもらって、で、あ、3割引きですっつってなって、で次、え、じゃあ私もっつって女性の桜をの人に行ってもらって、そしてバッてやってもらって、あ、3割引きですっていうのをやったら、よしかしたら意外と、え、じゃあ私もっていう人が出てこない、出てこない、社会的に厳しい、社会的にどんな店やねんいやー、なかなか皆さんね、いやー、ほんと手を変え品を変えって言うと言い方悪いですけど、ほんといろいろ考えますね皆さんこんな方法があるか。いやもうほんと、こちらのコーナーでは引き続き自然にスカートを託し上げてもらえる方法をお待ちしてますね。
ゆうきあおいの真面目すぎてしょびってるラジオな件。
続いてはこちらのコーナー、
これしょびってません。
この番組では相反する2つの要素が合わさり、より魅力的になる現象をしょびってると言います。これとこれを組み合わせるともっと魅力的になるよという、皆さんが思うしょびってる組み合わせを教えてもらうコーナーです。それでは紹介していきましょう。マショラジネーム四つ葉とキューピットさんからいただきました。
気の強そうなお姉さんと駅の改札機。
ほほう、
ゆうきさん、こんにちは。
こんにちは。
電車に乗る際、IC カードを使用する方も多いと思います。ですが、うっかりチャージ残高の不足で、駅の改札機が閉まってしまうこともあるかと思います。混んでいる時には少し迷惑だなと思ってしまうのですが、気の強そうなお姉さんが流れを止めてしまった際、すごく慌てて後ろの方に謝っていたり、必死な姿を見たりすると、ギャップにやられてすごく可愛く見え、通勤ラッシュのイライラがちょっと和らいでほんわかとしますと。
あー、わかります。わかります。やっぱね、なんだろう、結局普段バリバリできる人の失敗っていうのはすごくやっぱ美味しいんですよね。でも大きな失敗じゃなくて、このちょっとした失敗、しかもなんだろう、結果自分が一番しんどいタイプの失敗っていうのをしてるところがね、いいなと思いますよね。この気の強そうなお姉さんはね、私ね、自分のことにはすごくズボラなタイプなんだと見た。
だから IC カードの残高とかあんまり気にしてないのよ。あとなんならちょっと結構どんぶり勘定でガンガン後輩とかにご飯をおごっちゃって、で自分の週末のご飯代とかなくなってやべえなってなったりとかするタイプじゃないかなと想像してるわけですよ。でそんな頼れるお姉さんがですね、駅の改札でピッつったらピーンコーンつって、あれ恥ずかしいんだよね結構ね派手な音鳴るんですよね。ピーンコーンってされたりとかする。それと一緒で、なんでしょう、新幹線って乗るのちょっと難しくないですか？なんかチケット1枚で行ける時もあれば2枚で行く時もあるじゃないですか。あれの差がいまいちよく分かってなくて、まあ結局多分乗車代と特急代っていうのが別々のチケットになってるやつと1枚になってるやつとみたいなんですけど、なんかそれが私よく分からなくて、でこの間それこそ大阪名古屋のリリーベでみんなで移動している時に何枚のやつか分からなくて1枚で通っちゃったんですよ。でやっぱりがっつりピーンコーンってされて、はい、間に入っちゃったんですけどどうしたらみたいになるわけですよね、うん、でもうそんなことには慣れっこな駅員さんがはい出てくださいって言って本当申し訳ないっすみたいになってるし、なんかもうちょっとなんだろう、こっちもこっちでさ結構大荷物でガラガラ行ってるわけでしょ。衣装とかも持ってるし、みんなの分のお弁当をスタッフさんが持ってたりとかして、明らかに何かのイベントで行くんだなっていう空気の集団ですごい目立っちゃって超恥ずかしかったんだよねかね、ちょっとでもね、これ恥ずかしさが共感できることで照れてるお姉さんっていうのも萌えポイントなのかもしれないですね。あとこのIC カードとかって時期だから人のイライラとかになんか影響されるっていう噂があるんだよね。だからなんかイライラしてる人だったりとか自分から時期がちょっと出てたりとかするタイプの人っていうのはなんかちょっと地盤を乱すらしくて、なんかイライラしてる時ほどなぜかよくわかんないけどあれが鳴るっていうパターンあるじゃん。なんかあれがなんか時期が関係してるっていうのを聞いてからちょっとイライラしないでピッてしようと思ったんで、どこまで本当か分かんないですけどそう、そんな話をねこの間聞いたんですよ。はい、では続きまして、ポテトさんからいただきました。しょびってる組み合わせ、有機葵プラス恥じらいというのはどうでしょうか。いつもあけすけな結城さんですが、恥ずかしがっている結城葵、マジテレしてる結城葵、絶対燃えると思いますと。ちょっとねさっきちょっと話しましたけれども、はい、普通人並みにね改札で挟まったりしたらやっぱり恥ずかしいし、そう、あと何ものすごい急いで走っててズゴーってこけてでとかいう時はもうマジで何事もなかったかのようにその場を速攻で立ち去ったりしますよ恥ずかしいですね。マジテレですよねそういうのはね。まあでもそうね、なんかこうそういうさ日常に潜んでるタイプのマジテレじゃないんでしょきっと。皆さんが求めてるやつってなんだろう、それこそエッチなこととかにキャーキャー言ってほしかったりとか、あとなんかこう好きな人聞かれてそんなのいないですみたいになったりとかしてほしいんでしょ。もうね10年ぐらい前に戻ってきてください申し訳ないね、もうね、いやね、いやもうほんとでもね、私をこうしたのはみんなだよ散々、こう、恥ずかしいことをね、こう言わせたりとか、恥ずかしいことを言わせたのが燃えるみたいな風に思った人とかから、そういういじりを受けたりとかっていう風にするわけですよ。なんならお便りとかでも、ちょっとこう、わざわざ意地悪な書き方をされたりとかするでしょ。どんどん心がね、強くなっていくから。もうね、何にも恥ずかしくない。もう、何にも恥ずかしくない。生きるということが恥ずかしいんだぞ。はい。というわけでね、皆さんメッセージありがとうございました。引き続き皆さんのしょびってるお便りお待ちしています。
アキホの真面目すぎる一言。マショラジネーム、しょびってるようでしょびってない私かっこかりさんからのお便りです。最近寝てもなかなか疲れが取れません。逆に寝ると疲れます。なぜでしょうか。寝方を変えてみてはいかがでしょうか。長くゆっくりと楽しむ方法や嵐のように激しい方法、様々なペースや方法を試してご自分にぴったりの寝方を探すことをお勧めいたします。結城葵の真面目すぎてしょびってるラジオなっけん。真面目にしょびっちの情報をお伝えするけん。ここからはテレビアニメ僕の彼女が真面目すぎるしょびっちな件に関する情報をお伝えしていきます。まずは放送情報です。
アニメ「僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件」は ATX 東京 MX 他にて毎週水曜に放送中。岐阜放送では毎週木曜日、 BS11 では毎週金曜日に放送しております。その他動画配信サイトでも配信しています。詳しくはアニメ公式サイトをチェックしてみてください。続いて原作情報です。原作コミック「僕の彼女が真面目すぎる処女ビッチな件」はウェブコミック誌コミックニュータイプにて好評連載中。コミックは最新第5巻まで発売中です。続いて CD 情報です。結城葵が歌う「僕の彼女が真面目すぎる処女ビッチな件」のオープニング主題歌「永遠ラベリンス」、ピュアレが歌うエンディング主題歌「恋の秘密」が現在発売中です。どちらもよろしくお願いします。続きましてパッケージ情報です。僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件のブルーレイ &DVD 第1巻が12月22日に発売決定です。第1巻には原作の松本奈美留先生書き下ろしイラスト&新作漫画付き特製ブックレットや真面目すぎる四十八手ワイルドカードなど夜のお供にぴったりな特典が満載です。最後にこの番組のラジオ CD の発売が決定しました。第1回から第6回の配信分に加えて過去に紹介した自然にスカートを託し上げてもらえる方法の中からベスト託し上げを決める特別コーナーを収録した取り下ろしラジオも入っています。発売は12月27日です。皆さんぜひゲットしてください。以上、真面目にショビッチの情報をお伝えする件でした。
ゆきあおいの真面目すぎてしょびってるラジオなけん、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、というわけでね、なんかなんでしょう、最近ちょっとちょいちょいゲストさん来てくれたりだとかしてたので、なんかまた一人で喋ると一人で喋ったわーっていう感じになりますね。そうか、みんな私の恥じらうところを求めてたのか。いや、そこそこ恥じらいますよ。今でも何が恥ずかしいかな。でもそうね、改札は恥ずかしいし、あと何とかなのかな。じゃあ逆にみんながどういう時やばい超恥ずかしいって思うか聞きたいですね。ちょっと皆さんぜひ僕の恥ずかしかった話も質をたなんかに送ってきていただければいいなと思いますよ。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしてます。コーナーへのお便り、作品の感想や上品な下ネタメールは、番組ホームページのメールフォームからお送りください。あ、僕の恥ずかしかったこともね、ぜひ送ってくださいね。そしてこの番組ですが毎週火曜日の配信になってます。皆さんからのたくさんのメール待ってるよ。ということで、ここまでのお相手は高坂明穂役の結城葵でした。来週も真面目に聞いてくださいね。バイバーイ。結城葵の真面目すぎてしょびってるラジオなっけん。この番組は真面目すぎる制作委員会の提供でお送りしました。